オンラインの皆様もおはようございます。今日はですね、天に昇られた主を信ず、使徒信条のこれは15ですね。この使徒信条というのをですね、シリーズで去年の5月の11日から尼崎福音教会と御影福音教会の合同の礼拝の時にご一緒し始めました。先ほどもですね、ご一緒に告白したんですけども、ちょっと、改めて見てみましょうか。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと。ここまでが父なる神様のことですよね。そして、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと。そして、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえりと。ここまでですね、その前回、進んだわけですね。今日はその続きのですね、天に昇りっていう、赤くなっているところですね。これをご一緒することになります。この使徒信条の中で聖書には書かれてないことっていうのがあるでしょうか。ちょっとごめんなさい。なんか出てきました。すいません。 使徒信条というのは基本的に聖書に書かれていることがぎゅっと凝縮した形で出ているということですね。だから聖書に記されていないことは一つも書かれていないということであります。これだけはみんなに同意してほしい、これだけは心に刻んでおいてほしいっていうことを厳選して凝縮するような形で、ずっとこれまでのキリスト教会がですね、心を込めて大事に告白し続けてきた、そういう告白、これが使徒信条なわけです。その中に、この今日のですね、天に昇りっていうイエス様のことが出てるわけですけども、そもそもですね、じゃあ聖書をぎゅっと凝縮してるっていうんですけど、聖書って私たちに何を伝えたいと思うんでしょうか。この中にはクリスチャンの方々が大勢おられると思うんですが、この一言で聖書って何を言おうとしてるのって聞かれたら、皆さんはどうお答えになるでしょうか。いろんな言い方があると思うんですけども、そのことを思い巡らしつつ、渡辺和子さんというですね、シスターの方も召されましたけども、彼女が本の中で紹介している一つのエピソードをですね、ご一緒したいと思うんですね。それは、こんな言葉です。最近こんな CM がありました。命は大切だ、命を大切に。そんなことを何千回何万回言われるより、あなたが大切だ、誰かにそう言ってもらえるだけで生きていけると。その学生は続けて、近頃この言葉の意味を実感しました。私は大切だ、生きるだけの価値がある、そう思うだけで私はどんどん丈夫になっていきます。この学生はきっと誰かに「君が大切」と言われて生きる自信をもらい、丈夫になっていたのでしょう。なっていったのでしょう。2年後卒業していきました。ここにですね、私たちが聖書を読むときに、他のいろんなものを読むのとは一味も二味も違った、なんかもう心が元気になっていくよね、生きる力が湧いてくるよね、というような変化が与えられていく秘密があるように思います。つまり聖書というのは私たちが考え出したものではなく、私たちをお作りくださった創造主なる神が私たちを全力で愛しておられる、私はあなたが大切だというふうにおっしゃっているということを、一言で言うならばですね、それを伝えようとしている本ですよ。 で、その大切なんだという神様からの御思いが聖書を読んでいると、こう自分のものになっていくわけですね。で、その結果として丈夫になっていく、丈夫丈夫大丈夫になっていくということですよ。本当に大丈夫なんです。で、つまり聖書というのは、あなたは大丈夫ですよ、何があっても、私があなたを愛してるから、私があなたを大切に思ってるから大丈夫ですよっておっしゃってくださっている神様のその身思いを魂に刻んでいただく本ですよ。で、それがガーッと凝縮されているのが使徒信条で、ですからこの一つ一つの使徒信条の言葉を味わっていく時にも、そのことを意識しながら受け止めていければと思いますよね。告白していければと思います。で、今日のですね、この天に昇りっていうのはどういうところから来ているかと言いますと、もちろんいくつかの聖書の箇所が裏付けとしてあるわけですけども、今日お読みいただいたですね、ここですね、使徒の働きの一章の一節からですけども、テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。なんかこう手紙のようなね、こうテオフィロという人に、ルカという人が書いた手紙が聖書として残ってるわけですよ。で、ルカって誰かと言いますと、医者だったんですね。で、ルカの福音書っていうのを書きました。で、その続編としてこの使徒の働きを書いたわけです。で、この緻密に調べて、まあお医者さんらしくですね、このぐらいでいいんじゃないのとこうできないわけですよ、お医者さんはね。まあ、それ、お医者さんがそういうことだったらえらいことになりますけども。で、その聖書というのは、例えばルカとかマタイとかマルコとかダビデとか、いろんな人が書いたのか、それはそうなんです、人が書いた。と同時に聖書はこう言ってますね、聖書はすべて神の霊感によって書かれた偽りのない神の言葉であると。だから人間に神様がこの知恵と力と導きを与えて、神様の御思いを誤ることなくちゃんと伝えることができるように見守ってくださって書かれたのが聖書ですよ。ルカもそうだった。で、40人以上の人々が、もうその人々って本当にその背景もみんなバラバラですよ、出身地もバラバラで、書かれた場所も今のイランからザーッとこうローマのあたりまで広範囲に及びます。で、書かれた年代も実は1500年ぐらいかけて書かれている、最初に書かれたものから最後までね。で、そんな本他にないんです。で、そういうもういわばこうバラバラの状態でいろんな人たちが書いたというその本なのに、初めから終わりまでスーッと統一性がある不思議な本です。それは40人以上のこの著者がいるけれども、この唯一の筆者であられる神が書かせたという、だから聖書っていうのは真理だっていうふうに受け止めることができるんだなと、そういう安心感を持って読めるわけですね。で、この人によりますけども、大体ですね、聖書をこう読んでいるうちに、あるいは何度か教会に礼拝に来ているうちに、あ、なんかこの本って信頼できるなというような感じを受けてきますよね。で、その書かれていることを信頼するようになっていく。で、それにしてもですよ、中にはどうもこういうことが書いてあると、信じがたいなというようなことも出てきます。で、今日の箇所なんかもそうですよ、ね。で、ルカはですね、続いてこういうふうに書いてますね。見てください。一章の三節ですけども、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。これはイエスが十字架で処刑されて、で、3日目に復活されたと。で、その後多くの人々に、この500人以上の人々にですね、ご自身を表されたわけですけども、で、そのことをこう言ってるわけですよね。霊としてではなく、もう幽霊のようにしてではなくって、実際に復活の体を持ったイエス、その人が現れた。もう弟子たちはもうびっくりしたし大喜びだった。で、その40日を 経ていくわけです。で、このその後一章の9節に飛びますけども、イエスは人たちが見ている間に挙げられたと。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなったって書かれてます。もし聖書が人々をキリスト教信仰に導き入れようとして人間が書いた創作であるとするならば、こういうことを書いているとマイナスだと思いません？でも医者であるルカはこういうことを書いてるわけですよ、事実として。それは実際に起こったからそう書いた。現実にそのことを証言する多くの人々によって、もう瞬く間にその聖書のメッセージ、イエス・キリストの福音がダーッと広がっていって、30年ぐらい経ったら、当時の世界の果てと言われていたそのローマにもですね、そのキリスト教信仰が届いていくわけですよ。それ以来ダーッと世界中に広がって今があるということですね。ですから今朝もこのことを、そして聖書の言葉を、事実、人間が作り出した、考え出した、こうだったらいいなというような根拠のないものとしてではなくって、真理として私たちは読むことができる。で、いろいろ申しますけれども、これだけは覚えておいていただきたいということ、それが先ほど申したように、神様は私を、あなたを愛しておられるということ。だから神様が大切にしてくださってるから、私の一回限りの人生大丈夫なんだという、このことです。他全部忘れていただいても、そのことを握って書いていただきたいと、そう思うんですね。さて、その後10節、イエスが登っていかれる時、人たちは天を見つめていた。で、天というと、大きく分けると2つの意味がありますね。1つは大空ね。今日も皆さん、どうですか、朝から1回は天を、ね、空をこう見たっていう方、どのぐらいおられます？空を見た。あ、結構おられますね。半分ぐらいね。はい。と言いながら、私、見てなかったなって今気がつきました。大体いつも見るんだけどね。もう今日はちょっとバタバタしてて。で、一つはね、空。で、もう一つは、異次元と言いましょうかね。その、神に属する空間を天という場合があるじゃないですか。で、今の場合は後者ですよ。だからその雲に挙げられてというのも、雲に包まれてというのも、聖書の中ではしばしば神様の栄光、神様の素晴らしい輝きを雲というふうに象徴するので、神様の栄光に包まれていったということを表しているかと思われます。ね、で、こう天に昇っていかれたと、それを見つめているわけですよ、弟子たちがね。その続き、すると見よ、白い衣を着た2人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。ね、再臨と言いますけども、再びイエスがこの地上に来られる。そしてこの世界が終わるというわけですね。終わるというか、全部新しくなると。で、その間に私たちはいるわけですけれども、つまりイエスが天に昇られてから再び来られる間の時代を私たちは生きているわけですけれども、でこう御使い打ったわけですね。で、そのことと、じゃあ私たちが大丈夫ということとどうつながりがあるのかということですよ、で、少なくとも2つの意味で、イエスが天に昇られたっていうことは私たちが大丈夫なんだっていうこととつながります。その2つのことを後半ご一緒しますね。で、1つ目、それはこうです。イエス様がいつも一緒にいてくださるようになったから大丈夫なんだってことです。イエス様が天に昇られなかったら、で、イエス様は復活されて神ご自身でいらっしゃいますから、ずっと生きておられるわけです。今もね、2000年以上ずっと生きておられる永遠の方ですから、神ですからね。で、そうするとイエス様が天に昇られずに地上におられると、そこにどうですか、みんな直接会いに行きたくなりますよね。どうせだったらイエス様を直接声を聞きたい、イエス様に直接触れたい、ね、もし今イスラエルにイエス様がおられたら、みんなわーっと行くわけですよ、ね、 韓国だったら、中国だったら、でなかなか日本は来てくれへんなーっていうね、尼崎に御影にいつになったら来てくれるんやろうかっていうことになるわけですよ。ね、だけどイエス様は天に昇られた、そしてそのイエス様の霊、神様の霊、聖霊が下ってくださったから、同時にどこにでもいてくださると。今もこの尼崎福音教会と同時に御影福音教会でズームでつながっていますけれども、御影福音教会にも、そして日本のあちこちにも世界中にもイエス様は霊、聖霊として共におられるし、このあと私たちがそれぞれのところにまたこの帰ってきますよね、使わされてきます。でそこにもずっと一緒にいてくださるということがこの起こったわけですよ。イエス様が天に昇られることによってね。で実はイエス様がお生まれになる前のこと、世界で初めてのクリスマスの前の時のことをこう記しています。マタイの福音書というところですけどね、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。まあ、先ほど乙女マリアより生まれて出てきました、あのマリア。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。まあ旧約聖書にたくさんの予言が出てますけども、その予言の多くがその通り起こり、まだ起こっていない。つまり予言されてたけども、やっぱ外れたなということはないわけですよ。それが聖書の不思議なとこでしょ。でその次、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。このインマヌエルというのはね、それを訳すと神が私たちと共におられるという意味である、ね、こう予言されてた。その通りにイエス様がこの地上に下ってくださった。神ご自身が、神の一人子が下ってくださった。で神が共におられるということが起こったと。でもイエス様は十字架で殺された。で3日目に復活された。そして天に昇っていかれた。でもうイエス様が共におられるということがなくなるんでしょうかと、ね、次見てください。マタイの福音書の一番最後にこう書かれています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いやいや、でも天に昇られたんでしょ。そう、天におられる。でも先ほど申し上げたように、その天におられるイエス様の霊、聖霊なる神様が地上に下られた。そのことが先ほどお読みいただいたここに書かれてますね。使徒の働き1章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この言葉の通りに世界中にこのイエス様の福音が伝えられていると、こういうわけですよ。イエス様が共におられるっていうことは、まあ、皆さんの多くの方々にとってもそうだと思いますけど、私にとってもこれね、もうなくてはならない。イエス様が一緒っていうことを味わったら、もうイエス様が一緒じゃなかったら生きていけないと、そういう感覚がありますね。で、まあ、私事で恐縮なんですけども、普段から教会に来られている方々には幾度かお話しましたけども、私3歳半の時にね、まあ、父が亡くなって、で、女手一つでですね育ててくれてる母がこの、まあ、癌でですね倒れるわけですよ。それが私が小学校4年生の時、兄が小学校5年生の時だった。で今思えばですね、まあ、非常に不安定だった私は、まあ、不安定になる前もやんちゃしてたんですけども、っていうか、まあ、ずっと不安定だったかもしれませんけども、もうなんかね、その母親がいなくなってものすごく、まあ、イライラ感とか寂しさとかね抱えて、で学校で、まあ、ますますいたずらをしてたんね。でね、ある日、まあ、はっきり覚えてないんです。どういう悪いことをしたかはっきり覚えてたんですけども、その担任の女の先生がですね、もうものすごい勢いで私を叱った。ね、でもうその 少年の私にとってはもうお前なんか地獄に落ちてしまえっていうような、そういうもう突き放された感覚があったわけですよ。それでね、本当にねもう心細くなったね。で、私その学校終わってから一人ぼっちで、なんかねこんな感じ、もう本当にこんな感じで、もう地面だけ見ながらねとぼとぼとぼとぼと歩いてた、そういう記憶があるんですよね。で、気がついたら阪神バスに乗ってて、で気がついたら母が入院している病院にね行ってましたよ、ね、で母の病室に行って、でも何も言わずにねじーっとこうね、でその時に、この涙もろい私はですね泣いたかどうかはそれも覚えてないんですけども、まあ、しばらくその母のそばにいてね、で、あ、大丈夫やと思って、でこう、まあ、帰っていくわけですよ。そういう記憶がある。だからもう無条件でもうありのまんまを愛してくれているっていう存在がそばにいるっていうこと、それはそばにいないということと同じではないわけですね。で、イエス様ってインマヌエルですよ。神我らと共にいます。イエス様がずっと一緒にいてくれているっていうことがその時には分からなかった。でもだんだんと分かるようになって、今私はイエス様感謝します、今日も一緒にいてくださるんですね、今日も愛してくれてるんですね、ありがとうございます。で、それを支えに生きていくことができる、ね、それを確認できる場がこの礼拝ですよ。で、皆さんもそうだと思います、ね、で、イエス様が天に昇られることによって与えられているその一つ目の私たちにとっての祝福、それがイエス様がずっと一緒にいてくれるということ。もう一つ、ね、それは永遠の住まいがあるから大丈夫なんだっていうことですよ、ね、私1995年の阪神淡路大震災のあの年の春に進学を卒業してから、このすぐにアメリカのアラスカ州のねアンカレッジにある日本人教会に使わされることになってたの。ところね、ビザが出ない、このビザが出ないっていうような体験はもちろん生まれて初めてですよ、ね、それで私も妻もすごく不安になりましたね。で、ある教会に使わせていただいて、そこで働きはあるのはあるんだけども、まあ、2週間ぐらいで出るでしょうと言われてたのに1ヶ月待っても出ない、3ヶ月経っても出ない。で、こう領事館っていうのはね、なんかね、まあごめんなさい、この中にその領事館関係の方がおられた、非常に失礼な言い方かもしれませんけども、あんまね親切じゃないんですよ。だから、え、なんでですの、ね、いや何が足らんのですかと教えてくれたら用意しますやんって言いたくなるんだけども、あ、これではダメです、足りません、ね、それでもパン、はい次、本当そういう感じ。もうね本当、まあ、その時はさすがにこうはならなかったけど、もうね悲しかったですよ。でも、まあ、ある方の助けでですね、あ、そうか、こういうことが足りないんだなっていうことで、まあ、手続きがちょっとずつ進んでいって、だけども、いつまでたってもこう返事が来ない。で、結局ね、だらだらだらだらとその期間が半年続いたんですよ。で、その間は、なんかこう、ね、行く場所が分かんないって、本当にアラスカの教会に使わされてるはずなのに、行けるんだろうかって分かんないってね、非常にこう心細かった。まあ、最初からね、あと4ヶ月、あと2ヶ月ってこうカウントダウンできるんだったら全然違ったと思う。いつになっても出ないし、分かんないってね。まあ、とうとう出たっていうわけだったんですけども、ほんの半年ぐらいでもそんな感覚があった。で、まして皆さんどうですか？私たちのこの地上の生涯、ね、いつかは終わるわけですよ。ね、で、いろんな確率がね、ありますけども、死亡率っていうかね、その私たちが死ぬ確率っていうのはどうですか？何パーセントぐらいあると思います？皆さんの、亡くなる確率ってね、もう 50% ぐらいですか？ね、80%。すみません、おちょくってるわけじゃないんだけども、当然 100% でしょ？みんな死ぬわけですよ。でもその先どうなるかっていうことが分かんないっていうまま、でもそういうことはあんまり考えないでおこうと。だからお葬式になるとなんかそわそわするみたいなね、ありません？で、だけども イエス様が天に昇られる前に、そのイエス様が十字架につけられる前の晩、いわゆるこう最後の晩餐と言われているね、あの時にイエス様こんなことをおっしゃってるんですよ。それはヨハネの福音書というところに書かれてるんですけども、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいってイエス様おっしゃった。弟子たちにね。で、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ね、この住むところっていう言葉は、英語ではね、マンションなんですよ。ね、私も以前マンションに住んでました。でも、この日本のマンションとはだいぶね、違うんです。英語でマンションっていう時に、それはお屋敷とかね、大豪邸って意味なんですよ。イエス様は父の家、天には住まいがたくさん、ね、もう広い広いね、大きな、みんながのびのびと広々と住める場所がたくさんあるよと。で、その次、私が行って、ね、天にね、行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。どのぐらいの期間ですか？永遠ですよ。ね、イエス様が今おられるところ、それが天です。そこに私たちもずっといることができるようにしてくれる。で、もうそこではもう二度とまた死ぬんちゃうかっていう心配をする必要がないんですよ。いや、これはありがたい。そういう居場所を神様は用意してくれていると。で、そのこと、つまり私たちは、ね、イエス様が天に行ってくださったことによって永遠の存在とされるっていうことは、今の私たちにどういう関係があるかっていうと、私たちには実は永遠の価値があるってことですよ。ね、なんかたまたまこの時代の、たまたまこの家に生まれてきて、やがて偶然に偶然が重なって亡くなっていく。で、死んだらおしまい。あるいは他の生き物に生まれ変わるのか、ね、地獄に落ちるのか、なんか分かんない。ということではなくって、永遠の価値ある存在として、文字通りものすごく大切にされて、一人一人を目的を持って愛を込めて神様が作ってくださった、そういう一人として自分も生きていいんだっていうことになるわけですよ。で、永遠に残るものっていうのは、ね、どのぐらいありますか？私たちが持っているもので。ね、そんなにないでしょ。で、聖書はですね、どう言ってるかっていうと、この永遠に、あ、ごめんなさい、もう一つね、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。で、神は愛である。その神様によって永遠に続く愛で私たち一人一人は愛されているということは、私たちの人生に対して聖書は全肯定してるわけですよ。誰があなたのことを否定しても、あなたなんて、あるいは自分で自分のことを、結局は駒の一つだ、いてもいなくても大して変わんないじゃないの、生きてる意味なんてないんじゃないのと思ったとしても、でも聖書はあなたのことを、私のことをね、全肯定してるんですよ。あなたには永遠の価値があると。永遠に続くものにこそ価値を置いて生きるものとして、本来あなたは作られたんですよって言ってるわけですよ。だから永遠に続く信仰、希望、愛に生きる。それは私たちの生き方なんだということですよ。だからイエス様を信じれば信じるほど人は愛の人に変えられていくし、ああ、この神様の愛によって愛されてるから大丈夫なんだというぬくもりを覚えつつ生きる新しい人生に変えられていく。マックス・ルケードっていうですね、アメリカ人の牧師がこう言ってますね。 本の中にこんなこと書いてます。神は時として目に留められたものに心を動かされるあまり、僕たちが求めなくても必要なものを与えてくださることがある。ね、求めてないのに私たちに必要なものをこんなふうに与えてくださいますよと。それはいいことだ。なぜなら、神が与えてくださるものを求めようと思ったものなど誰もいないからだ。僕たちの誰がこんな大それたことを言えるだろうか。神よ、これまで私が犯したすべての罪の身代わりとなって責め苦の道具にかかっていただけますか。そんなこと求めないでしょうってわけですよ。イエス・キリストの十字架のことをこれ言ってますよね。あるいは、そして厚かましくもこう付け加えることができるだろうか。それから私を許してくださった後、あなたの家に私が永遠に住む場所を用意してくださいますか。これどうですか。さらにはもしそれだけで足りなかったら、そして私の中に住んで私を守り導き、私が受けるに値する以上の恵みを与えてくださるでしょうか。正直なところ僕たちにはそう願うだけのずうずうしさがあるだろうか。神様はこれを求めてほしいと思ってらっしゃるわけですけどね。で、イエスは恵みの代価をすでにご存知だ。つまりご自身の命、ね、命を代価に差し出してこれを与えてくださったと。罪の許しの代償を知っておられる。それでも主は恵みと許しを与えようとしておられる。主の愛、主の心は愛ではち切れそうだ。木村さんどうですか？私たちは天に昇り、イエス様が天に昇られたっていうことを使徒信条信仰告白でずっと告白してきた。これがもうそうだ。で、そのことが私たちにとってね、だからあなたは大丈夫なんですよということを教えているっていうことをご一緒してきました。なぜ？イエス様はいつも共にいてくださるからですよ。あなたを私をあなたが私がどんなであったとしてもそのままを愛してはち切れんばかりの愛で愛して一緒にいてくださるから、そして永遠の住まいを用意してくださっているから、永遠に価値ある信仰と希望と愛に生きる新しい存在として生きるようにと召してくださっているから、だから何があっても大丈夫なんですよ。そのことをもっと私たちが体験するために、私たちは聖書を読むことができるし、共に仲間と一緒に礼拝することができる。その中に今週も私たちは出ていくわけです。目には見えませんけれども、ご一緒くださっている愛そのものであるお方に目を向けながら、今週も共に歩んでいけることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。今短く目を閉じて黙祷の姿勢をお取りいただいて、どのようなことを神様はあなたにお語りくださったでしょうか。そのことを思い巡らす時を出していただきましょう。それではお祈りいたします。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであると。感謝します。主よ、私たちを大切に思ってくださってありがとうございます。私はあなたから大切に思っていただけるようなことを何にもしてないばかりか、あなたを悲しませ、あなたのお心を痛めることをたくさんしてきたものですのに、憐れんでくださって、イエス様の十字架の血によって許し引き寄せてくださって、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとまっすぐに語っていてくださる。 そのあなたの確かな臨在が今週も与えられていること、ありがとうございます。そしてこうして共に礼拝している仲間たちと愛し合って、祈り合って、励まし合って、これからも歩んでいけること、本当にありがとうございます。どうぞあなたの愛をもっと深く味わい、そのぬくもりの中でかけがえのない一回きりの生涯を、愛されて愛されて自分を大切にして生きることができますように。そしてそのことによって気がついたら、大切なすぐそばにいる一人一人を本当に愛して、また愛せなかった人をも愛して、そのように変えられ続けて歩んでいきますように、そのことを信じてお祈りして感謝をいたします。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。